西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、9月の西宮徹底解剖は、阪神館少年村上春樹をめぐる冒険と題して、ゲストティーチャーに西宮芦屋研究所の小西浩二さんをお迎えしてお届けしてまいります。小西先生、どうぞよろしくお願いいたします。この、西宮芦屋研究所というのはどういう研究所なんですか？
はい、まあ、一言に言いましてね、はい、まあ、阪神館文化研究者集団ということで、まあ、まあ、それこそ、まあ、固いことじゃなくて、まあ、阪神館のありとあらゆることをですね、まあ、研究して発表しているというような集まりです。
じゃあ、それぞれの皆さんがお得意のって、ね、好きな分野をいろいろ突き詰めて深く研究してらっしゃる。
まあ、主に今西宮文化振興財団に西宮文学案内っていうのがあるんですけども、まあ、これにまあ、でその年に春と秋とですね、はい、6回やってるんですけど、まあ、これなんかでこの中のメンバーが講師として出させていただいたりしています、
うん、はいはい、そしてその今副所長を務めていらっしゃるのが小西浩二先生なんですが小西さんは、まあ、そのサラリーマン時代、海外生活が長くてらして、
はい、まあ、長いっていうわけじゃないですけどね、まあ、はい、
その時にこう西宮とか日本とか、はいはい、特にまあ村上春樹っていうのにこうどっぷりということだったんです
か？その中で、まあ、村上さん のことについては、やはり、まあ、私では香港とシンガポールなんですけども、はい、やはり華人中華、まあ、華人圏ということもあってですね、うん、やっぱり人の本が英語と中国語、それからさらにまあ、日系の本屋さんでしたら日本語、これで平積みされてるんですよね。こう縦にこう本棚にあるんじゃなくて、あれすごい、こんな村上春樹って名前知ってたんですけど、こんだけあれなのかなっていうふうに思って、まあ、非常に、まあ、徹底的に読み始めたというのがあれなんですけどね、はい、
そして今や村上春樹研究家としてもいろんなメディアにも引っ張りだこの小西さんなんですけれども、また今年ももうそろそろ10月ノーベル文学賞の発表の時期が近づいてまいりまして、もう今年こそはみたいな、ね、思いを皆さんお持ちだと思うんですけれどもね、
まあ、毎年皆さんね、特に西宮でもこの辺小学校に集まったりして、まあ、カウントダウンというかやっておりますけども、まあ、それは楽しみなのか分かりませんけどね
なるほど、はい、その期待で待ってる時間もっていうことで、はい、
そうですね、
まあね、また思いもつながっていくんだとは思うんですけれども、はい、さあ、そんな時期でもありますし、今月は阪神館少年村上春樹をめぐる冒険と題して、まあ、村上春樹さんにいろいろとスポットを当てて、はい、この西宮との関わりの中で、はい、またいろんなことも読み解いていっていただきたいなと思うんですが、はい、まず第1回目の今日は村上春樹と宿川、
はい、
というタイトルなんですが、はい、そういえばこの前、はい、西宮の海生病院の休館が取り壊されるという、はい、あれは随分いろんなメディアでも大きなニュースになりまして、ね、はい、もう残念やなと、ま
あね、やっぱりあれもいろいろ耐震構造とかやっぱりそういうあれがあって、まあ、やむを得なかったんだと思いますけども、はい、まあ、今までね、建物も野坂さんの、まあ、蛍の墓でずっと有名だったんですけど、はい、まあ、やはりそれだけじゃなくて、はい、野坂さんの場合ちゃんと固有名詞で海生病院って出てきますからね、
はい、
村上さんの場合はそれ出てこないんですよね、うん、だけど人もですね、もう本当に近くで育った人で、まあ、宿川の当初は、西側、まあ、それからその後ですね、もう一度東側の方に今引っ越したということで、うん、まあ、阪神館少年というよりかもう宿川少年って言ってもいいぐらいなんですよね
はい、だからとてもまあ思い入れのある場所で、はいはい、 あるだろうし、はい、またあのいろいろな、作品の中にもしかしてこれはっていうような記述はたくさん出てきますよね。あります。
ですから今の、 あの海生病院にしましてもね、はい、まあ、あのつまりノルウェーの森っていうのは大ベストセラーですね、
はい、
この中にその、まあ、主人公の、まあ、あの直子という女性が高校時代にちょっと入院した病院して出てくるんですね、
うん、
まあ、だけどあれが非常に有名なんですけど、もっとね海生病院らしき情景はその前に書かれた、はい、あの短編小説があるんですね、この中にもっとその、あの雰囲気、海辺の病院の雰囲気がですね書かれた一節があります、う
ん、はい、
まあ、それで、まあ、あの村上さんもね、あの震災の年に、まあ、海外にアメリカにいたんですけど帰ってきてね、この芦屋と神戸で読書会っていうのをやってるんですね。それに合わせてですね、その短編小説を書き直してるんですね、
はい、
わざわざ、
はいはい、
だから そういう面でね、あのかなり思い入れというかがあったんだと思いますけどね、
うん、
まあ、ちょうど本当にその小説はあの同級生を見舞うというあのシーンがあるんですけど、だからご本人にしてみてもやっぱり郷里へ来て、まあ、あの震災の、ね、傷ついた人たちを見舞うという気がやっぱあったんじゃない、その作品を取り上げたっていうところがあると思うんですね。まあ、いずれもそれがさらにノルウェーの森としてどんと、まあ、あの大ベストセラーになったということです、はい、
そのまあ病院のモデルはあの海生病院ではないかと、
はいはい、でまたね、あの病院に関してまた後日談がありましてね、あのちょうど1週間後ぐらいにあの中国の、 あの日本の留学生とあと神戸、外国語大学 の、まあ、あの中国語を勉強している学生さんとですね、あと桜 FM にも出ていただいたあの真央丹珍先生ですね、
はい、
があってですね、 あそこで一つの撮影があったんですよ。
ほう、どんな。
それはね、結局ね、日本を、はい、日本のですね、いろんな、まあ、場所をあの学生を通じてですね中国に発信しようと。
へえ。
それもあのやる動画でですね、あの中国で今5億人アクセスがあるといわれるウェイポーっていう、あの今ちょっと日本で言ったらヤフーみたいなもんですけどね、
はい、
その中にそういうコーナーができるんです。旅日通道って、旅行の旅に日本の、
はい、
それから通う通ですね、道、はい、これがもうすぐ始まります。その第1回がですね、あの宿賀の海生病院と、それからあの ちょっと上にありますあの芦原橋、あの石の橋ですね、
はい、
あそこが取り上げられたんです、
はい、記念すべき1回目にというのはちょっと嬉しいですよ ね、はい、そうですね。
まあ、これも多分あの村上さんもそれが1回目になったということを知ったとしても、
うんうん、
あそこやったんだなっていうふうにこう思ってくれるとは思うんですけどね、
はい、はこれはじゃ その動画でネット
そうです
でということなので、はいはい、まあ、我々もアクセスすれば見ることができると。
そうです、まあ、そうは言ってもね、うん、あの中国語ですから、
はいはい、
まあ、あの中国の人もどんどんどんどん今来てられますけども、やっぱりリピーターも増えてるんでね、そういうちょっと違うところをやっぱり見たい人も出てきてると思うんですよね。
そうですね、いわゆる単なる、はい、あのね、はい、大きなところがやる、はい、いわゆるあの観光案内ではなく、はい、本当にあの地元の人すらもまだもしかしたら、はい、あんまりちゃんと知ってないかもしれないみたいなところまでも掘り起こそして、はい、ママオ先生がいろいろ選んで、
は
い、これから日本中を紹介してくださると。
まあ、それが第1回が西の目が取り上げたというのは非常に光栄なことですよね、
うん、そうですよね、はい、ぜひこれはあのちょっと覗いてみたいなと思いますけれども、はいはい、まあ、あのそれにそのいろんなところに、まあ、西宮っていうのが紹介されてますし、まあ、いろんな観光ガイドなどで、はい、他府県の方もね、随分とあのその村上春樹さんの足跡をたどってみたいな、旅をなさる方も増えてきましたけれども、実はここにちょっとあの、ハンドブックなんですが、宿川町という幼き日の文豪たちが見た風景というね、はい、あのとっても可愛らしいハンドブックなんですけれども、ね、はい、これ今も手に入れることができるんですよね。そうですよね、
はい
はい、
あの去年ですね、あの、まあ、コピーライターの若原さんという方から、こんなん作りたいんだけどちょっと何かアイデアありませんかってご相談を受けましてね、ちょっと私の方でじゃ あ、 あの宿川っていうのはこの川の周辺にはですね、いろんな有名な作家が住んだことがあると、これ一遍ちょっとまとめてはどうですかということで、まあ、私が知ってる情報を出してもらったら、
はい、
まあ、こんな非常に素敵なですね、
はい、
あのまあ、冊子ができたんですけどね、はい、
宿川は文学作品を生み出す巨大な装置だというのを真央先生がね、頭のところに書いてらっしゃるんですけれども、まさにこの宿川があって って、はい、彼らが、そして彼らの文学が生まれたと言っても過言ではないぐらい、はいはい、
と思いますね。非常にだからそういう一つの、まあ、あの彼らの感性を刺激するんですね、あの渋谷っていう、はい、あの一つのシーンがですね、はい、だから、まあ、そこでまあ村上さんがあのだけじゃなくて、まあ、遠藤周作なりいろんな人がいたわけですが、まあ、村上さんはそこであの、まあ、育ったと、
はい、
まああのまあ、だからちょうど子供の時ですね、まああのまあ、学校はねあの、まあ、当時まだあのコロエン小学校がなかったもんで、
はい、
あの一番近いのはコロエン小今のコロエン小学校なんですけど、まあ、浜脇小学校に最初入学したんですね、はい、
で、そこから、まあ、学校の引っ越しというか転校、はい、新しくまあ学校ができたことで、はい、そちらに引っ越して、はい、この時のエピソードもいろいろな、ねね、面白いエピソードがあるんですよね、
は
い、
あのねこれはまああのまあ、最近でこそやっとこう有名になってきたんですが、
はい、
あのちょうど浜脇小学校からですねあの、まあ、高齢小学校に転校する人が、まあ、彼の4年生の12月の24日クリスマスイブの日なんですが、
はい、
あのヤギを2匹先頭にあの今の国道43号線当時まだできてなかったんですけどね、
はい、
あのまあ凸凹道というかまだ、舗装前なんですけども、うん、ここをずっと歩いてですね、うん、まあ、あの高齢小学校へ転校したという有名なお話があります、
はい、
まあ、それでこれをですね今までねあの私はずっとそのこと言ってたんですけども村上さんそのものが全然言ってなかったんですね今まで、
はあ、
それがですねあの、まあ、どういうことかあのちょうど今年の、村上さんのところというあの、公開サイトっていうんですか、
はい、
あのこれが開かれましてねそれで、まあ、あの人が時々やるんですけどもそこへあの読者からいろいろこういろんなことを聞いてくるわけですね、
はい、
それに対して、まあ、もうどっときますから、まあ、自分である程度選んであの返事をするということがありまして今これがあの、一応どういうんですか出てますねこの村上さんのところという形でですね、はい、その中で、うん、ある読者があの村上さんはその、ヤギをねあの先頭であのそういうふうに学校引っ越したんですかっていうのが一つと、
うん、
その後ねそのヤギと一緒にですねあの浜辺で遊んでたんですかって、ね、こういうようなあの投稿が来たんですよ
質問
がね、
はいはい、
それに対してね、いやその通りですとあの前半の部分は、
はい、
だけど私がねそんなヤギを連れてあの高齢の浜で遊んでるようなことはしてませんとなんか話がどんどんこう広がるんですねとか言ってそういうようなやり取りがありましたね
は、はい、じゃあそのヤギとお引っ越しというのは認めた
と認めたらないですよね本当のことですから
そうですよね、はい、これはもう本当のお話で、はいはい、その後、はい、浜辺で遊んだりとかっていうのはだんだん尾ひれがついてったって
こと、はい、これはね多分ね私思うんですけども、
はい、
あのどうですか辺境近況の中にね、うん、あのまあこれの浜でいろいろ焚き火したりとか犬を連れて遊んだとか、いうことが書いてあるんです、知らん間に犬とヤギが変わってるんですよね
、はい、なるほどね、はいはい、そんな村上春樹さんなんですが、
はい、
お生まれは西宮じゃないんですよね。
あ西宮じゃないですよ、
うん、
はい、あの本当にだけども京都で生まれたんですね伏見で、はいはい、だけども本当にその時お父さんがあの、まあ、工業学院の先生としてこちらの方に赴任されることになったんで、一緒に赤ちゃんが来たわけですよ、
はい、
あの伏見から京都から西宮ですね、
はいはい、
それであの人はあのその時にあのどういうんですか、よく書いてるんですけど西宮の宿川というところへ来ましたってこう書いてあります。
お、はい、
だけどこれね宿川っていうのはねそんな地名ないでしょ。
駅には宿川、阪急、ね、宿川駅はあります、
ね。はい、あとは宿川小学校と書いてありますけども、はい、
そしてあの川は宿川ですが、は
い、そうですね。だから宿川何丁目ってないですよね。
あ、ないですね。
ないですね、そういえばね、
はい、
だからこれね、だけど村上さんだけじゃないんですよね、
はい、
あの辺に住んでる人ね、どこですかって宿川ですってみんな言いたがるんですよね。
そうですね、私もかつて宿川に住んでたことがあったんですが、はい、今どちらですかって言うと宿川って言ってました。
そうでしょ、
はい
ね、やっぱり言いたいんですよ
ちょっとブランド的な
ブランド、ね、
あの地名というかエリアになってるわけですね、
はいはい、うん、だからね宿川ってどんどん東側に来ましてね、
はい、
今ね 市役所前線のね通りのマンションまでねなんとか宿があってついてますよ
完璧にブランディングされてるという感じなんでしょうか。あ、はい、まあ、特にそのね村上さんの作品とか、はい、村上さんのそのいろいろ書きになることの中にその宿川っていう地名が出てるっていうのもすごく一役買ってるとは思うんですよね。
一番最近ではね、はい、まあ、去年かな短編集で女のいない男たちっていうのがありましてね、
はい、
まあ、この中にイエスタデーっていうのが一編あるんですよ、
はい、
そのイエスタデーの主人公は、ね、の彼女は宿川にいたってこうなってるんです。
なるほど、はいはい、まあ、そういろんな設定でこの宿川というのが出てくるというのは、はい、やはり村上さんの中にすごいやっぱり思い入れが
と思いますよ、ね、
このエリアにあった、はいはい、ということですよね、まあ、
はい、
さあそしてそんなこともいろいろ含んでの宿川町、はい、これを紐解いていきますとと、はい、村上春樹さんは海辺のカフカの中で、はい、その兜山について、ね、はい、書いてらっしゃる一節がありまして、はい、それは私たちがよく遠足に出かける山でした。お椀を伏せたような丸い形をしておりまして、私たちはそれを普通お椀山と呼んでいました。それほど険しい山ではありませんし、誰でも簡単に登れます。つまりこれが兜山のことですよね。そうです。
現に6年生の時ですね、
はい、
この小学校の遠足は兜山だったんです、歩いて。ですから私もびっくりしたんですけど、今の高齢小学校のあの場所から兜山の頂上までみんな歩いたんです、
はい、結構距離ありますよね。
はい、あります、あります、はい、だからまあまあ、その時に村上さんも登ったんですけど、
うん、
なんかちょっとあまりあれなんですけど、みんなのその同級生の話聞くと、どうも一人だけへばった人がいたらしいんですよね
それがもしかして、
いやいや、分かりませんけどかもしれないですね。それがね、はい、うん、海辺のカフカ見ますとね、
はい、
二人主人公がいて、一人がまたカフカ少年、もう一人は中田さんという老人なんですけどね。中田さんというのは子供の頃にそのお椀山という山に登るんですね、
はい、
その海辺のカフカの中で。お椀山っていうのはまさにこれ兜山そっくりですよね、
うん、
そのお椀山行ってですね、この人はですね気を失うんですよ。なんか不思議な現象になって、なんか似てますよね、なんか
でなんか投影されてる部分があるんですよ。
中田さんはね、
はい、
その後ですねどういう能力を身につけたかというとね、言語をあまりその読み書きの能力を失うんですって。その代わり猫と話する能力を身につけるんですよ、うん、
はい、
ということはね、まあ、村上さんは猫大好きなんですよね。だから猫とコミュニケーションしたいという気持ちが潜在的にあるんじゃないかなと。
は
もう一つね、田村カフカ少年っていうのはね、その後どうするかというと一生懸命トレーニングするんですよ、
はい、
でもう旅行行けば必ずまずやるのは、もちろん旅館を探した後はトレーニングする場所を探すんですよ、
はい、
その地元の、いわゆる市民体育館のトレーニング室とか、なんかどういうわけか知らないけど自分を鍛えたいという一つのあれが出てくるんですね。この2人の主人公が海辺のカフカという小説の中に出てくるんです。私はどうもなんか一人の人物がの願いというか、何かあれが2人の主人公にこう投影されてるんじゃないかっていうふうに思うんですけど、
ね、村上さんご自身も、はい、かなり鍛えてらっしゃるんですね。
もちろんそうです。
走ったりね。
ですから今はね、そんなね、当時そんなんだったとは思えないようなトライアスロン、それからマラソンね、やる非常にもう素晴らしいアスリートになってるんですけどね。まあ、ということがあったのかもわからないということですね。
なるほどね、はい、そういうふうに読み解いていくと、はい、また村上文学の別の面も感じることができるという。
まあそうですよ ね。だから私はそんな大学の文学博士がね、村上春樹の論でね博士号を取ったりとかいうのはそういう非常に高尚なところはあれなんですけども、少なくとも阪神館で村上春樹さんがですね、彼の経験がどのように作品の中に投影されているのかと、まあ、その隠し絵のようにこう入っているのかというあたりですね、まあ、この辺がまあ私の、まあどういうんですか、少しはまあいろんなマスコミの方とかにご注目していただいているというのはその辺にあるんじゃないかと思うんですけどね。
でもそれはすごく大きな土台ですし、はい、日々心の近辺に暮らしているものにとってはすごく身近な、はい、例えば宿街であったり兜山だったりをこう目にするたびに、はい、やっぱりなんとなくその、ね、文章の中の一節が浮かんできたりとかっていう、すごくこう身近な ものとして感じられるという利点はありますよね。
そうですよね。
ですから例えば北海道在住だったらここまで、はいはい、こう身近には感じられなかったかもしれない部分が、はいはい、
まあ、ですからそういうのをねちょっと知ってもらった上で、まあ、日頃こう散歩したりとか行った時、あ、この場所かと、まあ、あのいう形でね気づいてもらえばね嬉しいなと思って、その宿川町というのもあるわけだから、村上さんだけじゃなくて、これは他の谷崎潤一郎もありますし、
はい、
まあ、それから遠藤周作さんもあるし、小松さんは入ってなかったかな、まあ、あと井上康さんもあるし、
宮本照さんとかね、はい、田辺聖子さんとか、うもう本当にあのそうそうたる方々がこの辺りで、ね、はい、生活なさったりいろいろこうしてらしたんだと思うと、はい、なんか嬉しいような
気がします。こんな街なかなかないですよね。
ですよね、はい、その宿川町なんですが、これ今どこで手に入れることができるんですかね。
あ、まあ、あの何箇所かありましてね、まあ、あの一応まあ村上さんが育った場所というところでいけば、
はい、
あの西宮の中央図書館ありますね、はい、あそこの3階に、まあ、広場カフェっていう、まあ、あのコーヒーとか、まあ、飲める場所がここで置いていただいてるとか、はい、
あの教育文化会館なんですけど、まあ、ねまあ、中央図書館って言った方が皆さん、はい、ああって思われるかもしれませんね、はい、それからあの苦楽園口の駅の近くの千草書房さんにも置いてらっしゃるということですし、はい、まあ、北口のドロワーズ、
はい、観光案内書ですね、
はいはい、これもね、それどこにあるのっていう方もね、はい、ちょっといらっしゃるんですけど、はい、教えていただけますか。
あのそれはちょうどあの宝塚行きのホームですね、
はい、急電車の西見北口駅の中なんですよね、
はいはい、そうですね、はい、あそこでもちょっとあのお店がごちゃごちゃってあるとこありますよね、はい、あの辺でちょっと探していただければ、
宮田も探
す、宮田がなんか前にいるらしいんで、
はい、はい、まあ、このドロワーズでも、これ置いてらっしゃるということですし、はい、まあ、その西宮の魅力もいろいろとここでゲットすることもできるんですよね。
そうですね、いろんなもの置いてますよね、はい、は
い、というわけで、宿川町っていうのもぜひ手にしていただきたいなと思いますし、はい、この幼き日の文豪たちが見た風景を今私たちがまた目にすることができるというのがね、
はい、
なんかこうちょっとつながるような感じがして嬉しいなと思う
んです、はい、そんな昔のね古典じゃないですから、
はい、
それぞれも現代文学ですから、
うん、
まあ、今ある景色というのがまだまだ残ってますしね、
はい、そうですよね。それからいろいろと、まあ、村上春樹さんを語る時に、まあ、いろんなキーワードが出てくるわけで、はい、まあ、今日のその一番最初のね海生病院っていうのも、まあ、一つのキーワードかなと思いますし、はいはい、京畜島っていうのも
そうです
キーワードなんですよね、まあ、
これは
ね、
ランゲルハンストの五五というのに出てくる、まあ、石の橋、
はい、
まあ、これは足原橋という橋でですね、特に臨港線のちょうどかかってる橋が浜宿川橋ってありますけど、
はい、
ここから北の方へ、うん、向かった景色ですね、
はい、
ここにちょうど目の前にこの足はこの橋があるんですね。
この宿川町の中にも、はい、取り上げられてまして、はい、非常にまあ印象的な橋ですよね、
はい、この橋のずっと向こうにまた兜山はぽっこり見えてですね、まあ、六甲の山でも見えたりしてですね、うん、まあ、最近、まあ、西宮市のいろんな景観の中にですねこれを非常にトップにこう使っていただけてるというのは、はい、まあ、非常に私嬉しいんですけどもね、やっぱり一番いいですよ、うん、この景色が、
はい、はい、ランゲルハンス島の午後の中で、僕の家と学校の間には川が一本流れている。それほど深くない水のきれいな川で、そこに趣のある古い石の橋がかかっている。バイクも通れないような狭い橋である。周りは公園になっていて、京畜島が目隠しのように並んで茂っている、というふうに、書かれているわけですが、
そうですね、まあ、それで村上さんね、私さすが目の付けどころあれだっていうのはこの京畜島なんですよね、
はい、
京畜島っていうのはだいたい5月ぐらいからね、また多分10月の終わりぐらいまでずっとこう咲いてるんですね。ものすごく
長いんですね、
花の時期が。ただね、見てるとね、はい、1回ぐらいなんか全部しぼんでしまって、あれもうこれで終わりかなっていう時があるんですけど、また咲き出すんですよ、そういう、これがね、宿川沿いは桜で有名ですけども、
はい、
桜が終わった後ですね、阪急の宿川駅あたりからずっと降りていくと、京畜島がほとんどほぼ海まであります。これがそのですから先ほどの海生病院ですね、
うん、
この周りにもあったんです。昔はもっとあったんです、ですから先ほど申し上げた海生病院が出てくる短編小説の中にも京畜島が出てくるんですよ、うん、窓辺に。
なるほどね、はい、 じゃあある意味、はい、桜と経竹桃っていうのは宿賀を表す花なのかもしれないですね。
経竹桃がイメージとしてどちらかというとちょっとその花の色がなんか毒々しいような感じがあったりして、まあ、それでちょっとあまりね、あれ経竹桃の花見なんてあまり聞きませんよね。
そうですね、はい、
はい、だけどまあそういう目でね見たら、あの花の色も白い花もあったり、なんかいろいろと一色だけじゃないんですよね。
はあ、じゃあぜひ今度宿賀沿いを散歩なさるときは経竹桃にも目を留めて、
まだ咲いてると思いますよ、はい、はい、9月だったら。
なるほど、はい、ぜひぜひご覧いただきたいと思います、はい、さあそれではここで今日のクイズです、
はい、
クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
村上春樹さんはですね、はい、卒業したのは、西宮市立高露園小学校ですが、はい、入学した小学校はどこだったでしょうかというのが今日の、はい、
問題でございます。卒業したのが高露園小学校っていうのはね、はい、結構あの広く知られておりますけれども、はい、入学したのはそうですね、あのヤギを連れて引っ越してきたその元の小学校ですね。
そうでしょうね、はい、
はい、さあそれはどこだったでしょうかというのが今日の問題です、はい、来週そしてその次の週との答えを3つを合わせて書いてご応募いただきたいと思います。お待ちしております。さて阪神館少年村上春樹をめぐる冒険、その1回目の今日は村上春樹と宿川ということでお届けしたんですが、はい、この宿川の宿という字は、はい、本当はあのとても難しい字ですよね、
はいはい、そうですね、はい、
でも今やもう村上春樹さんのおかげもあってか誰でもが読めるような、
そうですよね、なかなか読めないですもんね、あれ ね、
これね、はいはい、ということで、まあ、この宿川、その他にも西宮そして芦屋、まさに阪神館少年村上春樹さんはこのエリアにもういろいろな思い出を持ってらっしゃるし、はいはいはい、つながりを持ってらっしゃる、
はい、まあ、これからね、まあ、あとまたあの今月要はさせていただく中でですね、はい、西宮を代表する、まあ、西宮神社とだとか、はい、から西宮のお酒だとか、はい、さらに甲子園球場ですね、これも実は彼は外してないんですよね、いろんな作品の中に出てきます、これをまたお話しさせていただくのはまたあの私も楽しみにしておりますので、
そうですね、はい、早速来週は村上春樹と西宮神社ということで、はいはい、いろいろとまたこれも面白いエピソードが、
そうです ね、まあ、エベスさんで彼が何をしたのかという、はいはい、そんなお話をさせていただきたいなと思います、
はいはい、そしてお酒とそして図書館、はい、まあ、いろんなキーワードを散りばめながら阪神館少年村上春樹さんをじゃあ今月1ヶ月間かけて、はい、いろいろと掘り下げて、はい、ね、
10月を待つと
本当にあの今年こそはみたいな思いがねふつふつと湧いてくるんですけれども、はい、なんかどうなんでしょうね、
まあ、ご本人あんまり騒がれたくないって言われてますけどね。
そうなんですか、はい、じゃあ静かに待ちたいと思います、はい、というわけで、9月の西宮徹底解剖は阪神館少年村上春樹をめぐる冒険、ゲストティーチャーは西宮芦屋研究所の小西浩二さんでございました、は
い、
じゃあまた
来週も、はい、またよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました、はい、今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。